ゴーゴー喧騒シーズン9。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン9第5回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。相模原高校ができたのは昭和39年1964年です。創立から56年目、1万6000人を超える同窓生がさまざまなところで活躍しています。校舎はいい意味でも悪い意味でも変わることがなく、また礼節、真偽、根性の校訓もあの頃と同じように教室に掲げられています。夏の高校野球神奈川大会、喧騒野球部は頑張ってくれました。準々決勝では第1シード横浜高校に8対6で勝利、そして7月27日横浜スタジアムで行われた準決勝で第1シード東海大相模に挑みました。結果は8回コールド2対11で負けてしまいましたが、喧騒野球部として初めての準決勝進出でした。横浜スタジアムに応援にいらした方も多いと思います。喧騒の応援は素晴らしく、スタンド全体が揺れるほどだったと聞いています。さて今回はスタジオに大谷清隆さんをお迎えいたしました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大谷さんは何期生でいらっしゃいますか？
私は30期になります。
30期。
はい。
お若いですよね。
いや、そんな若くはないと思いますけど。
はい。大谷さんは、お医者さんというふうに伺っております。はい、ちょっとご自身のことを、自己紹介という形でお話しいただけますか？
はい、わかりました。私は、出身は、喧騒なんですけど、はい、中学は、田中中で、田中中から喧騒に上がり、ちょっと卒業してからは、1年間浪人しましたけど、はい、順天堂大学に進ませていただいて、でそのまま、国家試験も合格できて、はい、医者になることができました。
はい、今はどちらの病院でお仕事なさってるんでしょうか？
今は相模原市の田名の地元にある田名で、キリンキッズアレルギークリニックというクリニック小児科なんですけど、はい、そちらを5月に開院させてもらいました。
5月っていうのは今年の5月ですか？
そうです、ちょうど2ヶ月ぐらい前の5月になります。
そうなんですね。はい、病院の名前がキリンキッズアレルギークリニック、よろしいですか？
そうです、合ってます。
それまではではどっか他の病院でお仕事なさってたんですか？
そうですね、大学を卒業してからは、順天堂大学の、小児科のそのまま医局に入って、小児科医として、大学病院とか、大学の関連病院とか、全国遠いところだと盛岡だったり、北九州とか、かなり西とか北の方の地方に行かせてもらったりとか、あとは関東の横浜とか、都内の病院とか、関連病院なんですけど、そちらの方で小児科として勤務させてもらって勉強させてもらいました。
現在 の, あの病院の場所、キリンキッズアレルギークリニックはどちらにあるんですか？
そのまま大学から一旦その関連出て、親のこともあったんで、地元に帰んなきゃいけないなってこともあったので、相模原共同病院に、7年ぐらい前に赴任して、でそのまま今年の3月に退職をして、田名の方で、今のクリニックを始めさせてもらいました。
はい、そうするとずっと田名で、田名ご出身ということでいいんですよね？
そうです、そうです。
田名出身で現在も田名で病院を管理なさっている、ね、ということなんですね。はい、それではですね、大谷さんのことをもう少しお伺いしていこうと思うんですけど、ちょっと高校時代に遡りたいと思いますが、大谷さんは、お医者さんを現在なさっているということは理系でよかったんですよね？
そうです、理系です。
はい、どういう科目を取ってたんですか？
科目、多分当今はちょっと分かんないですけど、今は当時は生物と化学と、多分化学と物理、どっちかのコースに分かれると思うので、私は生物と化学の方を選ばせてもらいました。
ということはもうその時からお医者さんになりたいと思ってた？
あ、そうですね、まあ、高校時代からというよりかは、もともと小さい時小学校の頃から、まあ、医者になりたいなと思ってたんで、そのままずっと理系っていうか勉強、まあ、悪かったですけど頑張りました
お医者さん目指して
はい、そうですね
部活動とかなさってました？
部活は一応高校は野球部に入らさせていただきましたね。
じゃあ部活と勉強と両立大変でしたね。
まあ実際は両立はできなくて、高校の時の成績は多分入った時は300番台で出る時も多分半分いってないかなぐらいだったんで両立はできたかどうか分かんないですけど、まあ、留年はしなかったですね。
あ、そうなんですね、はい、喧騒のね卒業生いろんな方にお話聞きますとよく出てくるのが300番台でっていう言葉なんですけど、まあ、300何人っていうあの1学年の人数ですから、まあ、私が言うのは申し訳ないですけど後ろから数えた方がっていうそういうことですよね。
あ、そうですそうです、はい、おっしゃる通りです、
ね、そういうことだったんですね、はい、あの部活動野球部現在の喧騒は大変強いんですけれども、その頃30期生の頃の野球部っていうのはどうだったんですか？
まあ、今の成績とか、まあ、時代とかいろいろ高校の、なんか数とかもあると思うんですけど、ただ、まあ、実際今の成績と比べると、まあ、今の野球部は強いなと思ってるので、ただ私たちの代は、まあ、少ない人数ながらも、みんなで協力しながらやれてたんで、まあ、強い成績弱いとかそういうんじゃなくても仲良くっていうか、まあ、みんなで一生懸命、まあ、同学年12人いましたけど、最後までやれたので、まあ、いい野球部だったなと。
12人いれば一応ちゃんと試合もできますしね。
あ、そうですね、まあ、1学年だけじゃないので、まあ、1、2、3学年まとめてなので、まあ9人いればできますからね。
ポジションはどこだったんですか？
私は内野でした。
内野手、はい、じゃあ足速い。
足速くないんですねこれ
そうなんですか、はい、当時顧問の先生とか覚えてらっしゃいます？
あ、覚えてます。
なんていう先生ですか？
阿川先生と部長が杉崎先生でした。
杉崎先生、はい、今ラジオの前で あの先生ねって思ってらっしゃる方いらっしゃると思いますけど、厳しかったですか？
まあ個人的にはかなり厳しかったですけど、ただ、まあ、野球に限らず、まあ人としてのなりとか考え方とか、そういったことはいろいろ教わったので、とても個人的には感謝してますね。
高校時代、まあ、授業中のこと、それから部活動のこと、その他のこと含めてでいいんですけれど、すごくこう印象に残ってることって何かありませんか？
そうですね、さっきも言いましたけど、あんまり成績は良くなかったので。
そんなにたびたび言わなくても
ただまあどうしようかなと思ったところですね。まあ、部活に関してはまあ怪我も多かったんですけど、まあ野球の最後の大会の最後の試合ですけど、夏の大会でまあずっと出なかったんですけど、最後出させてもらって、すごい嬉しかったなと思って思いますね。
それは大変。じゃあその試合に出られるようになるまでっていうのはやっぱり辛いこともありましたよね、気持ち的にもね。
まあいろいろありましたけど、ただまあ試合に出れなくてもサポートするのも大事ですから、まあ野球部の喧騒の野球部がまあ勝てるように何か縁の下の力持ちとか、なればいいな、なれればいいかなとは思ってましたけど、
じゃああんまり悪さはしなかった方ですね。
多分
あんまり聞いちゃいけないですかね
多分してないと思いますね。
そんなにはしなかった、はい、でまあ、お医者さんを目指してということで、まあ順天堂大学の方に入られるわけですけれども、現役合格ですか？
いや、私はやっぱ成績悪かったので、現役で行けなかったから1年間浪人しました、
あ、そうなんですね、はい、その浪人中は猛勉強？
そうですね、やっぱりなりたかったので、もう部活も終わってるし、今勉強しかないなと思って1年間で合格できるように自分なりには頑張ったつもりですね。
なんか先ほどちょっと打ち合わせの時に聞きましたら、高校3年生の時ですか、面談があって、なんかあんまり賛成してもらえなかったそうですね。
あ、そうですね、やっぱりその三者面談2学期ぐらいだと思うんですけど、1学期終わりかな、その頃に、まあ、担任の先生と父親と私で三者面談した時に、まあ多分調査票を書いて医学部行きたいって書いたら、怒られましたね。
怒られました、
反対されて、ちょっとやめた方がいいんじゃないのみたいな。
あ、でも例えばお父さんお母さんたちっていうのは小学生の頃からお医者さんになりたいっていうのは知ってたわけですよね。
多分知らなかったと思います。
言ってなかったですか？
僕言ってなかったですね、
じゃあその進路調査の時に初めて医学部行きたい、お医者さんになりたい、
そうですそうですそうです、
で反対だったということですね。
多分やっぱ現役じゃこのままじゃ無理だろうっていうところが、 多分ありまして、多分反対したんじゃないかなと思いますけど、
うん、あのちなみにあのお父様が例えばお医者さんだとかそういったことではなかったんですか？
うちの父親は別に医者でも何でもなくて、農家なので、多分だ 農学部とかに出て農家を継いでくれるんじゃないかなっていう頭でずっといたんじゃないかなと思うんですけど、
でも自分の意思を通して、
あ、そうですそうです、
なんでお医者さんになりたかった？
まあ、もともと、まあ、小学校の時に会いたかったんですけど、まあ、テレビとか見てて、あ、医者ってかっこいいなっていう。
あ、それ例えばドラマとかそういう
ドキュメンタリー、ドキュメンタリーとか番組だったような気がするんですけど、今とはちょっと記憶があれなんですが、ただまあ、あ、人を助けるのがすごいかっこいいなと思ったんで、あ、こういうふうな仕事もあるんだと思って、ちょっと目指してみようかなっていう。
目指してみようかなと思って。どうして小児科選ばれたんでしょう？
小児科を選んだ理由としては、まあ、まあ、大学の学生の時にいろんな科は回るんですけど、まあ、内科とか外科とか回って小児科を回って、まあ、一番最初に回ったのは小児科だったんですけど、まあ、勉強した時に、まあ、小児科の先生とか小児科の病気を治って元気になっていく子どもたちを見て、あ、すごいいいなと思って、でそのいいなっていう気持ちが残ったまま他の科の勉強してたら、やっぱり小児科よりいいものがないなと思ったので、まあ、小児科になろうと思って決めましたね。
だって今日あのお会いしててもとても優しそうな感じですもんね。
いやいや、そんなことないです。
やっぱりお子さんにもいい受けがいいんじゃないかなと。
いや、どうでしょう、自分じゃ分かんないんで。
あれですか、
そう言ってもらえると助かりますけど。
ですか、はい、病院では白衣でこうビシッと決めてらっしゃるんですか？今日はね、もうあの白衣もちろん着てらっしゃいませんけど、
一応白衣着ると子どもたちが怖がってしまうかなと思ってるので、一応スクラブといってちょっとまあいろんな色があるような白衣みたいなのがあるんですけど、うちでは僕は紺色にしてるかな。こういうのにして、まあ、看護婦さんがピンクで、事務さんがちょっと明るいグリーンみたいな感じで、まあ、白衣とか着ないように。
あ、そういうところも工夫してらっしゃるんですね。
あ、そうですね。なるべく怖がらないように、怖がらせないようにかな、しようと思ってますね。
注射とかね、泣きますもんね、子供ね。
あ、そうです、まあ、注射はみんな泣いちゃいますけど、
はい、白衣でも泣きますもんね、はい、怖くてね、はい、あの喧騒に行って今良かったなと思いますか？どうですか？
あ、すごい良かったと思いますね。やっぱりその、あ、なんていうかな、今もあるの、今が自分が今あるのは、まあ、喧騒に行って、まあ、友達とか学校の先生とかに、まあ、いろいろ教えてもらって、まあ、それやっぱり10代ってかなり感受性高い時期だと思うので、その時期いろんなことを教えてもらうと、まあ、将来大人になってからもやっぱりそれがなんていうかな、自分の中の根底にあるというか、そういうことがあるので、まあ、喧騒に行っていろんなことを教えてもらったことはすごい良かったなと思います、
割と自由なところもありますもんね。
あ、そうですね、ある程度学生主体なところもあるし、先生たちも、ああ、なんていうか、ああしろこうしろとか言っては来ないような感じがあって、まあ、自由なところはあるかなと思いますね。
先ほどあの部活動の先生の名前が出ましたけど、他にあの、まあ、授業を受けた先生で思い出に残ってる先生とかいらっしゃいますか？
あ、思い出のこと、まあ、最後の3年生の時の担任の高井先生に、まあ、生物とか理科とかの科目を教えてもらってたんですけど、まあ、この先生すごい話も上手だし、教え方も上手だなと思ってるんで、まあ、その教わった内容は浪人の時も復習しながらやってたので、まあ、その先生には反対されましたけど。
あ、その先生が反対されたんですか？やめとけって。
まあ、反対というかね、ちょっと考え直した方がいいんじゃないのみたいな感じで言われましたけど。
意外とあのそうやって今伺うと結構それって辛いですよね、先生にね。
まあ、でも個人的には話ぶり返したらあれですけど、やっぱ成績悪かったんで、あ、多分反対されるなって思いながら面談を受けてましたから。
まあ、でも最後はね、自分が受験して自分がまあ目指すわけですからね。
そうですね、
誰に何て
言われる。でも自分が受験してやっぱり親の協力がないとなかなか先進まないんで、まず親の説得からその後話し合いですかね、ありましたけどね。
そういうことなんですね、さて、まあ、同期の方30期ということなんですけど、大谷さん30期生ということなんですが、はい、同期の皆さんへの何かメッセージがあったらお願いしたいんですけど。
ああ、そうですね、やっぱり今つながってる同期って野球部のメンバーがほとんどなので、まあ、こういったラジオ番組を通して、他の30期の方々となんかお会いできる機会とか、なんかお話しする機会があったらいいなとは思うので、まあ、せっかくだから何かあればあの連絡とかいただけると嬉しいなと思いますね、
あの同期会みたいなものはやってないんですか？
もしかしたらあったのかもしれないですけど私のところに連絡なかったのかちょっと確か15、6年前ぐらいにあったような気がするんですけど、うん、まあ、大学の、生活で日程がまず行けなかったような気がしますね、
うん、まあ、30期ということは、まあ、お年伺ってよろしいですか、
はい、
おいくつでいらっしゃいますか。
今年42になります。
というと、まあ、子育てもあったりだとかそれから仕事が忙しかったりだとか、
はい、
ちょっと皆さん一番忙しい時期かもしれないですよね。
そうですね、
年齢的にもね。
子供今2人いまして、男の子が2人なんですけど、はい、上の子が中学2年生で、下の子が小学校5年生になってますね、まあ、まあ、自分の仕事も忙しいのもあるんですけど、うん、まあ、奥さんに、うん、まあ、ほとんど任せきりなところがあって頭が上がらないですけど。
そうなんですね、はい、あの上のお子さん中学2年生ということは、はい、そろそろ、まあ、高校の進路とかも考え始める時期ですね。
あ、そうですね。あ、でもうちの子供は今付属に行ってるので、そのまま高校にはエスカレーターで上がっていくので。
なるほど、
はい、
じゃあ、まあ、喧騒にということはないわけですね。
そうですね。
そうなんですね、はい、あのこれからあのそろそろですね、受験のことを皆さん考える、特に3年生なんかは最終進路決めるんですけれど、喧騒の進学を考えている中学生もしくはその親御さんに向けてのメッセージをお願いいたします。
まあ、中学生に向けてのメッセージなんで、まあ、いろんなことが考えられるんですけど、まあ、僕が今まで生きてきた中で、まあ、いろんな人と出会って、まあ、教わったことが今になっても生きていることがあるので、それを、まあ、うん、伝えていって、まあ、受け止めてくれるかどうかは本人に任せますけども、うん、ただ僕が大学に入って大学病院で働いて、うん、まあ、先輩方々から教わった、まあ、格言というか順天堂なんですけど、順天堂の格言としては、まあ、いろんな、まあ、物事の準備をしたいとかすることがあると思うんですけど、うん、まあ、中学生も受験に向けて準備をしていくかなと思うんですね、
うん、
でその準備をしていく中で、まあ、例えばその準備を少し怠ったりとか、うん、まあ、準備が不十分だっていう場合は、それはよく先生、上の先生に言われたのは、あの失敗の準備をしてるんじゃないかなっていうふうに言われてるんですね、うん、なので、まあ、順天堂の、まあ、小児科なんですけど格言としては、まあ、準備を怠る者は失敗の準備をしてるってことが言われたので、まあ、準備はしっかりしておかないと、まあ、成功につながらないよってことなので、うん、まあ、準備はしっかり怠らないようにしていくってことですね、うん、あともう一つ教わったのは、あのいろんな選択をしなければいけないような場面が出てくるかなと思うんですね、例えば一つのこと、二つのこと、三つのこと出てくるかと思うんですけども、まあ、どれを選択したらいいかなっていうところが出てくると思うんです。で、そこで一応そこに一つ教わったのは、まあ、一つは楽になる方法とか、一つはこれやったら面倒くさいしな、帰りが遅くなるきゃやだなとか、なんかそういうふうなことがあるかなと思うし、こっちの方が楽だなとかと思った場合、迷ったら、まあ、面倒くさい方を選んだ方が成功につながるよ、失敗も少ないよって言われたんで、まあ、確かに楽な方をするとなんか心に穴が開いたような感じもあるので、まあ、もし迷っちゃうようなことがあった場合は、まあ、面倒くさい方を選んでおいた方が、まあ、失敗は少なくなるんじゃないかなっていうことを教わって、まあ、今でもそれは糧に生きているので、まあ、僕としてはメッセージとして、まあ、準備をしっかりするっていうことと、まあ、選択で迷った場合は、まあ、面倒くさいを選んだ方が、まあ、より成功に近づくんじゃないかなと思うので、まあ、一つの大人が言ってる意見なんで、まあ、子どもたちが受け止めるかどうかは別ですけど、ただこういうこともありますよってことが分かってもらえばいいかなと思います、
はい、いかがでしょうか、まあ、今おっしゃったようなことを心がければどんな結果になっても何があっても悔いは残りませんね。
そうですね、まあ、今までも結構楽しようかなと思った場合でも、まあ、面倒くさい選んだ方が確かにうまくいってる、まあ、具体的に言うと、まあ、仕事柄ちょっと検査したらめんどくさいなとか思った場合でも、まあ、検査してよかったなとかっていうところはよくあることなので、まあ、めんどくさい選んだ方が失敗は少ないかなと思いますね。
谷さん、あの穏やかにお話しなさってますけど、小学生の時のお医者さんになりたいと思って、それをずっともう医師を通して現在はもう会員を自分の病院を開かれたということですから、素晴らしいなと思います。
ありがとうございます、
はい、今日スタジオにお迎えいたしましたのは30期生の大谷清隆さん、現在はキリンキッズアレルギークリニックの院長先生ですね、
はい、
ということでお迎えいたしました。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。 このコーナーは24期の文雄敏弘と
33期の南敦氏がお伝えします。ここで一つ夏らしい話題から始めたいと思います。
野球部が頑張ったんですよ ね、
はい、野球部が頑張りました。
今回の野球もそうですけど、我々24期なんですけど、
はい、
結構みんなで集まってそういう応援に行ったりとかで、みんなの集合写真が送られてきたりっていうのがあるんですけど、そうなんですか。
じゃあ24期の LINE か何かが
LINE があって、
へ、
Facebook のグループがちょっとあって、まだまだ LINE も80何人しか入ってないから全員は参加してないんですけど、南さんの期は同期で集まったりしますか？
私たちの期は、同じ部活の同期とは年一で会ってますけど、それ以外の方たちとはもう30歳の時に、違うな、ちょうど卒業10年です。卒業10年なんで28の時に、全体の、同期会があってからずっと行ってないですね。
じゃあそろそろ卒業20年。
卒業20年もう過ぎちゃってるのでまあ40歳になる節目とか、まあそれに近いとこで
集まろうか、
集まれたらいいなってい
う形になるんですかね、はい、やっぱり節目っていうところでみんな集まったりするんですかね、
は
い、
ああそうなんじゃないですか。
私たちの代も今年がちょうど卒業30周年なんで、こう秋にみんなで集まろうっていうのが動き出しつつあって、11月ぐらいにこう同窓会同期会をやろうっていうので、
はい、
呼びかけが始まってるぐらいの感じです。
いいですね。確か24期の方は一度やられてるんですよね。
ちょうど50周年で全体が集まった時に呼びかけが始まって、はい、その翌年かなんかの時に1回やってると思うんですね。そこからまた拡大させて、今年もう1回30年の節目でやろうっていうような流れになってます。
あ、なるほど。じゃあやっぱり僕らの33期も一度やってこうつながる SNS を一つ作って、まあ不定期ながらも続けられるような形をなんとか作りたいですね。
そうですよね。そういうつながりを少しずつ作っていくと徐々に大きな会になってきますかね、
はい、
でちょうど今喧騒の同窓会のホームページに6期の方々が同期会集まりましたっていうのがアップされてるんですけど、ご覧になりましたか？
あ、はい、見ました。
99人の人が集まりました。
すごいですね、99名。あとすごいのがプラス恩師3名
先生たち3名すごいですね。
なかなか場合によっちゃこう記事とか
多分先生たちおいくつなんだろう
かっていう、おいくつなんだろうなっていう思うとこですよね。
そうですね、まあ、これもちょうど入学から50周年が過ぎましたっていう形での集まりだったみたいですね。
すごいですね、入学から。まあ確かにそうですよね、まだ16歳になる手前の15歳の時に、入学式で天井の低い体育館で入学式を皆さんされてるので、そういうふうに思ってもこう、まあ、一つの区切りかもしれないですね。
そうですね、こう皆さん楽しそうな写真が、ホームページに元気な笑顔な写真が載ってますんで、
はい、
ぜひ皆さんもホームページを見てみてください、
はい、で実際にじゃあもしこのラジオを聞いて同期会をやってみたいなと、思う方がいらっしゃいましたら、ぜひ喧騒の同窓会のホームページを、見ていただければなというふうに思います。
そこで同窓会が協力して、皆さんにこう連絡を出すとか、
はい、
連絡用の補助金を、1名あたり200円ですけど補助するとか、そんな同窓会開催の応援の仕組みを準備してますんで、
はいはい、
ホームページ見ていただいて、この同窓会の本部に 問い合わせをしたり申し込んだりしていただくと、そんなサポートもできますよっていうのが今こう同窓会の役員会でやってる動きですよね。
はい、それ役員会で決めて始まった動きで、実際、まあ、我々もボランティアでやってますけれども、ではその開催の案内ですとかそういったところは業務委託している同窓会事務局さんだったかなっていう会社さんの方で、うん、やるような、仕組みでやっていますので、
専門の会社さんが、はい、ちゃんとやってくれるってことですよね、
はい、なのでその個人情報の管理とかそのあたりも、万全でやってますのでご安心ください。
でも100人集めてって呼びかけてこう出席者集めて名簿作ってって相当大変な事務作業ですもんね、
はい、
これをまあ専門の人に協力してもらいながらぜひ楽しい同期会をっていう形で、はい、もう皆さんも積極的に、いろんな一期の方から何期の方までいろいろいらっしゃいますけど、はい、開けると楽しいでしょうね、
はい、それでは、最後にで同窓会事務局の話が出たところでその連絡先をお伝えしたいと思います。同窓会事務局への連絡は 01210-10-9899 トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時までです。ファックス番号は 01201-09184 トークいやよ、こちらは24時間 OK です。同窓会事務局では卒業生の名簿の管理をしています。住所の変更等がありましたらどうぞご連絡ください。またこの番組であの人の声を聞きたいというリクエストもお待ちしています。これからも皆さんで喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。
盛り上げていきましょう。
このコーナーは33期の南敦史と
24期の富乳俊弘がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン9第5回母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けしてきました。野球部だけに限らず母校の活躍を耳にするのは本当に嬉しいですね。現在の喧騒にある部活や同好会は運動部が16、文化部が10だそうです。ちなみに運動部は陸上、硬式野球、ハンドボール、バレーボール、バドミントン、バスケットボール、卓球、体操、ソフトテニス、水泳、サッカー、テニス、剣道、弓道、空手、応援団。文化部は軽音楽、茶道、書道、吹奏楽、マンドリン、科学研究同好会、アニメ漫画文芸同好会、囲碁将棋同好会、大道芸同好会、そして喧騒情報技術スタッフキッズです。これからも伝統ある県立相模原高校を皆さんで盛り上げてまいりましょう。ご案内役は13期生の夏希でした。